皆さんこんにちは。はい、今寺本さんが東北の旅行の話をされました。私も先週盛岡のちょっと北にあります、大武家というところ、今八幡平の一部ですけれども、そこで持たれた聖会にお邪魔しました。集まってきた教会は6つの教会からです。一番北から言うと大港、青森、函館の近くですね、大港、それから青森市内の青森、それから南へ下がって十和田、それから秋田、それから盛岡、そして山形の、山形に2つあるんですけど、山形のうちの1つは北の方に来ましたので、鶴岡白山教会、6つの教会から、集まってきました。合計が39人ですから、一つの教会からそんなにたくさんどどっと来るわけじゃないんで、それでも本当に真実な人たちが集まってきて、とても良い、お交わりでした。で、一つ政界の間に国光克美先生は山好きで、もうほとんど毎週どっかこう山にね、ハイキングっていうか山登りしてらっしゃるんです。健康なんです。でその先生が会場が岩手山ですね、岩手県の元になったこの岩手山、活火山だそうですけど、その中腹に、江戸時代の末期元禄の頃噴火したという、中腹から噴火したそこがございまして、名前が焼け走り溶岩流っていうんですね。長い名前です。焼け走り溶岩流、その溶岩がこう焼けたまんま走ってきたっていう、そういうその目撃のことから名前がついて、それがこう冷えて、固まったところが焼け走り溶岩流、そこに連れて行っていただきまして、みんなで行って、そしてその溶岩に触ってきました。中にはまだ暑いなという人もいましたけど、私はちょっと暑いっていうのはそれ太陽が暑かったから暑いんじゃないかと思うんですけど、ともかく、まあ、本当に生々しい溶岩の跡でありました。でも感動したのはですね、そういうもう何にも生物のかけらもないようなところですけれども、灌木が少しずつ生えてきて、でそれがこうだんだんだんだんこう広がっていく感じです。そしてその前には松の木がところどころ生えてます。こんな溶岩だらけのところにどうして生えるんだろうということですけれども、生命力というのはすごいなと思いまして、そこからこの生えてる木というものを見ました。で、ある方がこう言ってました。東北の雑草っていうのは縦にずっと深く根を下ろしてるんだと、ここの関東とかそういうところはですね、横にヒューッと伸びてるからスッと雑草抜けるんだけど、東北の雑草っていうのはそんな簡単に抜けない、ずっと深く下ろしてるんだと、こういう言い方をしてました。私はなるほどなと思って、集まっていらっしゃった方々のいろんなお証を聞いたりお交わりをしたりしていると、本当に地味ですけれども、しっかりとイエス様に根を下ろした深い信仰を持っていらっしゃる方々ばっかりだなということで、非常に感動して、ね、帰ってきました。私はその6つの教会ともみんないろんなつながりで行ったことがあるもんですから、また存じ上げている方もほとんど多かったんで、非常に励まされて帰ってまいりました。まあ、そんなことから今日はですね、全然こうパッと離れるようなテーマですけれども、死んだ方が幸い、なんかすごくこう皮肉なようなことですが、まずテキストを読んでみたいと思います。この伝道者の書4章の1から6までを交互に読んでみましょう。私が奇数、皆さんが偶数、よろしいでしょうか。私は再び 火の下で行われる一切の虐げを見た。見よ、虐げられる者はの涙を。彼らには慰める者がいない。虐げる者が権力を振るう。しかし彼らには慰める者がいない。またこの両者よりもっと良いのは、今までに存在しなかったもの、火の下で行われる悪い技を見なかったものだ。愚かな者は手をこまねいて自分の肉を食べる。なんとなくこう読んだだけでもこう落ち込んでしまうような、そういう言葉ですね。このどうして霊感された聖書に伝道者の書があるんだろうなって、私もまあ通読で必ず読むんですけれども、時々そういうことを思います。でも味わってみると、ああ大切なことを言ってるんだなっていうことが少しずつ、人生70年余りちょっと生きていると感じるようになりました。若い方はここにいらっしゃるんで、そんなこと言うのは、おじいさんの何かこうね、人生観みたいなもんだなと思われるかもしれません。本当に人生の裏も表も知り尽くした、この経験者である伝道者コヘレトっていうんですけれども、正確にはカハールっていうのが集会というヘブル語ですけども、集会を召集するもの、それでコヘレトっていうんです。でも長いですからコヘさんと言っときますけれども、まあ何とも言えないシニカルというか味わい深いコメントが満ちております。特に4章はそうです。今読んだ中にもコヘさんの口癖である火の下ということが2回出てきます。でこの伝道者の書の中には、数えましたら29回出てきます。私が綿密に一個一個調べたのではありません。コンピューターで検索というと29ありますというから、あそうだなと、いうことで29回。でこの火の下というのが鍵の言葉です。神様が作られた世界ではあるけれども、神様の直接的な、支配しておられないような不思議な世界のことを火の下、こういう表現で、表しています。火の下に起きることはみんな虚しい、空の空である。空という言葉も19回出てきます。これも虚しいというところで検索すると19。それから風を追う、前々回ひろこ牧師が風を追う、虚しいことの象徴、9回出てきます。わかりますね。この火の下の世界の出来事はみんな虚しい、風を追うようなものだ。権力も富も快楽も何もかも虚しいというのがこの伝道者の書の基本的なテーマです。でここにはそのことが典型的に2節と3節で幸いということが書かれています。一つはすでに死んだ死人、これは命があって生きながらえている人よりも幸いだ。で、2種類目はもっと幸いなのは、今まで存在しなかった人、存在しなかった人、まあどういうこと言ってるんでしょうね。胎児のでもう亡くなってしまったような人のことを言ってるのかもしれないし、火の下で行われる悪い災いを見なかった人、そっちの方が幸いだと言ってるわけです。非常にこう皮肉なと言いましょうか、表現であります。でこのことを見てみると、なんとなく仏教の無常観というのと通じるものがあるなということを感じます。そのことが 表されているのが、あの平家物語の書き出しのところですね。ちょっとその文章だけ拾ってきましたので、読んでみます。もしかしたら読み方違うかもしれません。後で、清水さん直してください。違ってたら祇園精舎の鐘の声音、諸行無常の響きあり、シャラ宗樹の花の色、サラ宗樹の花の色、もうすぐ直してくれました。聖者必須の断りを表す、おごれる者も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ、遠く胃腸をとぶらえば、うんぬんとこで中国の栄えた人のがダーッと出てきて、でずーっと終わって、間近くは六原の入道前太政大臣平阿尊清盛公と申す人の有様、伝え受けたまわるこそ心も言葉も及ばれねとこうってなってるんですね。ちょっと翻訳します。おごり高ぶるものも長く続く試しはない、ただ春の夢のように儚いものである、勢いの盛んなものも最終的には滅びてしまう、まるで風の前の塵のようなものだ。最近の例で言えば、六原の入道先の太政大臣平の清盛公だ。その様子を伺うにつけても、想像も及ばず、また言葉で表現することもできないほど凄まじいことであったといって、この平の清盛の物語が始まっていくんですけれども、まあなんとなくこう虚しいなという感じが似ているところであります。で、なんでこんなことを言ってるんだろうなということを考えてみると、これは人生の厳しさということを本当に嫌というほど痛感していることの表れとして、むしろこんな厳しい世の中で生きているよりは、亡くなった人の方にお祝いを申し上げる、いや、もっと言えばこんな厳しい世の中に生まれてなかった人の方が幸いと言うべきではないだろうかっていうのが、この2節と3節の言葉です。で、4章他のところをちょっと見てみると、さっき4節のところで、事業者の成功っていうことは、ただ妬みによって競争心によってなされてるんだ、まあ今のね、なんとか電気会社の、まあ、いろいろ問題になってますけども、みんなそんなことだよ、愚か者は自分を食い潰す、一人ぼっちっていうのは寂しくてつらいよっていうことが、7節から12節まで出てきます。ここはよく結婚式なんかで、呼ばれるし、私も時々使うんです。二人は一人よりも勝っている、二人がロークすれば良い報いがあるからだとかね、どっちかが倒れるとき一人がその仲間を起こす、二人が一緒に寝ると暖かいが一人ではどうして暖かくなろうとか、まあこんなこと書いてあるわけですよね。ですから、こう結婚式ではとてもいい場所ですから引用しますけれども、文章の流れとしてはどうも結婚式のお祝いのために作られた文章ではなくて、一人の生活って辛くて寂しいもんだなということを言おうとしているらしいんですね。まあ、そんなことがずっと言われている。でもこれは人生の一つの大切な真理かなと思うんです。聖書の中で自分が生きているということを呪った人物というのが二人、私の知っている限りはあります。ちょっと皆さんに言う前に、もう出てる、出てない、あ、そう、次、はい、よろしく、ああ出てきちゃった、はい、ヨブとエレミア、この2人の人物が自分の生きていることを呪っています。ヨブ記の3章をちょっと引用します。1章と2章はとてもいいんですよね。自分がつらい苦しいところを取って、主が与え主が取りたもう、主の皆を褒むべきから、あそこでヨブ記が終わってるとね、もう本当に厳しい中にあって信仰的でいいですねって終わるんですけれども、ヨブ記は3章から 二十何章までもうのたうち回ってる苦しさがずっと書かれています。やっぱりあれにも全部意味があると私は思いますが、そののたうち回る苦しさの最初の頃、ちょっと読んでみます。ヨブはこう言っています。私の生まれた日は滅びうせよ、男の子が胎に宿ったといったその夜も、その日は闇になれ、神もその日を顧みるな、光もその上を照らすな。なぜ私は胎から出たとき死ななかったのか、なぜ私は生まれ出たとき息絶えなかったのか、なぜ膝が私を受けたのか、なぜ私の吸うちぶさがあったのか。本当に人生社会矛盾に満ちてる、生きてることがつらい。まあ彼の辛さをずっと挙げてみると本当に辛くない。自分の吐く息さえも奥さんに嫌われると、あなた口臭いわねって、ね、もうその程度じゃないわけですよ。もうあなたなんか遠く行っててっていうから、奥さんに嫌われて、それからしもべたちにも嫌われ、ね、本当に友達からも最初は慰められるんですけども、そのうちに呼ぶ、お前は本当のこと言うと悪人じゃないか、だからその報いを受けてるじゃないかっていうようなことを言われ、まあ、とんでもない苦しみを受けますが、人生そういうような苦しみに満ちたものだということを語っているのが私は呼ぶ気だと思います。でもう一人人生を生きていることを呪った人がエレミア。これは神の預言者です。神の預言者ですからね、信仰的にビシッと立ってなくちゃいけないはずなんだけれども、そして立っていたんですけれども、彼は自分の使命の辛さのゆえに生きることを呪うわけです。ちょっとそこを読んでみます。私の生まれた日は呪われよ、母が私を産んだその日は祝福されるな、私の父にあなたに男の子が生まれたと言って伝え、彼を大いに喜ばせた人は呪われよ、なぜ私は労苦と苦悩に遭うために胎を出たのか、私の一生は恥のうちに終わるのか。先週私たちは全般キャンプに行ってきました。キャンプには可愛い子どもたちがたくさんおりまして、そして、楽しかったです。今までのキャンプと全然こう雰囲気が違って、今までのキャンプは小学生が多くてね、まあ、本当に元気いっぱいそういうんですが、今度は違う、まあ、それも子どもたちもいたんですけれども、もう一つ下のちっちゃなよちよち歩きの子どもたちが大勢いて、まあ、だから二色のキャンプでしましたので、とっても楽しかったです。どうもそういう噂がですね、遠くにまで、響いておりましてですね、オタクはベビームーブだそうですね、誰が言ったんでしょうか。もう皆さんに感心されて、もしかしたら今年は誕生する子供が10人ぐらいいるかもしれない、もう中目黒保育園でも作らなくちゃいけないぐらいかもしれない。まあ本当に楽しいこと、嬉しいことですよね。だけど彼は生まれた日は呪われよ、私の受けた膝は呪われよってこう言わなくちゃいけない。エレミアという人の人生を考えると、そうだなと頷けると思います。彼はどういう人生を送ったでしょうか。若い時に神に召されて預言者になる、そしてお前が伝えることはみんな言うこと聞かないよ、聞かないよって言われて預言者になるんですから、これはもう大変です。で、彼の語ったメッセージというのは、その当時このユダという国を取り囲んでいたところのバビロンの軍勢に対して、降参しなさいというメッセージですよ。降参しなさい、降参することによってあなたたちは救われる。どうですか、もし私たちが太平洋戦争の終わり頃、もうだんだん厳しくなってきた、もうアメリカにこのところでそろそろ降参したらって誰か勇気のある人が言ったらどういうことになるでしょう。想像してみてください。非国民、国賊、みんな呪われるでしょう。まさにエレミアのメッセージっていうのは国賊、非国民のメッセージだったんです。今ネブカデネザル王様に降参すれば、あなたたちは 国は滅びるかもしれないけれども、あなたたち命だけは助かる、そうしなさいっていうのが神様が語れっていうメッセージだった。ほとんどの人たちはもう自爆でも何でももう徹底抗戦を叫んだんですよ。その当時の王様ゼデキヤという王様は徹底抗戦、一億総玉砕。でも面白いですね、玉砕を叫んだ王様がもういざという時、どん詰まりの時どうしたかというと、地下のトンネルをくぐって逃げ出そうとしたんです。卑怯な男ですね。そして途中で捕まって目をえぐり取られて殺されたと書いてあるんですね。本当に、歴史というのは面白いものです。エレミアというのはまさにそういう国が滅びるという危機の中にあって、この国は滅びを犯しと説教せよって言われたんです。だからもうエレミアは辛くて辛くてたまらなかった。もう私が語ってもみんなは石を投げるし誰も言うことを聞かない、だから私なんか生きていない方が良かったっていうのが今読んだところです。だからもうこの彼の人生というのは本当に深刻な悩みだったと思います。まあいずれにいたしましても私たちはまあそこまで極端な苦しみとか悩みとかっていうことはないでしょう。ヨブのような苦しみ、エレミアのような苦しみはないかもしれないけれども、しかし人生を考えてみると私たちがこのことに楽しみを見出そう、あのことに楽しみを見出そうっていうものはみんなガラガラと崩れてしまうほど儚いものだっていうことを言おうとしてるんですね。そして最終的な結論は12章に来るわけです。ちょっと12章をお読みします。彼はどん詰まり、結局のところもう全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであるということで、この伝道者の書が終わるんです。ただ私はこの最後の結論のところに行かないで、4章があり5章があり6章があり、まあはっきり言えばグタグタグタグタとこの人生のね儚さ辛さを嘆いているところが面白いと思うんですね。つまり何を私はこの伝道者は言おうとしているかなというと、私たちがこれが本当の楽しみ、これが本当の生きがいだというものを簡単に見つけないで、悩むだけ悩みなさい、これが本当に楽しみだと思ったらやってごらん、でもダメだろ、これが楽しみだと思うことやってごらん、ダメだろ、それを行き着いたもうどん詰まりのところに、結局のところは神様を恐れてその道に従うところに行くんだよ。まあ私たちはその結論を知ってますから、もうそこに行けばいいんだな、でもそれだけ言えば今日いいわけなんですけれども、でも私たちは案外簡単にその結論に到達するんじゃなくて、本当にダメならダメでとことん考え考え考え抜いて、そして私の頼るところはさっきのドローミニアじゃないけども、イエス様あなただけが本当に、他のものは何にも私たちの頼りがいのないものです、あなただけが私の全てですということを告白すると素晴らしいんじゃないかなと思いつつ、今日この場所を引用いたしました。お祈りいたします。神様、この伝道者の書はすでに死んだ死人の方に祝いを申し上げると、皮肉な書き方をしていますけれども、本当は主イエス様を捉え、そして誠の神様をうちに抱いて生きていく人生は本当に素晴らしい、本当に勝利である、本当に満ち足りたものであるということを逆に言おうとしているメッセージであると思います。神様どうぞそのことを私たちは、この生きる道の旅路でしっかりと捕まえることができるように一人一人を助けてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。